さて、
はい。
10月もね、半ばに入ってきたということで、
はい。
なんかたまには、こう自分の感情になんか寄り添ってみるのも大事かなと思いまして。
急だね。
いや、なんか、前回ソロでやった時のやつが、意外と、こう聞いていただけてるようなので、
ああ。
なんかそういう話をしてみるっていうのもありなのかなと思ってね。
ああ。
はい。
う
なんで、まあ、秋ってね、私の一番好きな季節だから、
ん。
なんかそういうのも踏まえていろいろ、ちょっと話していければなと思います。
はい。
では始めてまいりましょう。
はい。
せーの。
ワ
ワン
ン
ス
ス
ズ
ズ
ララ ジ
ジ
オ。
オ。
で、まあ、10月といえば、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり僕はハロウィンがすごい好きで、
は
で、何から話そうかな。もうなんか当たり前にいつものあの衣装であのショーをやってるけど、
い。うん。
そもそも、あそこになったのは、本当にハロウィンのイベントでハロウィンのショーをするっていうのがきっかけで、今から6年くらい前に、まあ、ハロウィンのショーを、まあ、よく出てるレストランがあったから、そこでやろうと思って。で、ハロウィンの特別なショーを作ってたわけよ。で、それをやるってなったタイミングの後に、普通にハロウィンのイベントの問い合わせが来て出れませんかっていうのがあったから、じゃあそれも踏まえ、なんていうの、含めて、どっちにも対応できるものをいくつか考えようって言って、まあ、何個かショーを作って、で、衣装も、じゃあ魔法使いの帽子をかぶってみようってなったわけよ。そう。で、まあ、今の形に近いものが一つ出来上がって、で、これは、僕はこれをしてる方が楽しいかもしれないと思って。で、今のショーが出来上がったわけよ。まあ、最初は、これ、僕のショー知らないと何もわかんないと思うんだけど、ハロウィンの時期にやってるショーがありまして、まあ、お客さんを集めるパートで、ほうきをちょっと宙に浮かせてみたりとか、っていうので、お客さんを集めた後に、音楽に合わせて、かぼちゃを浮かせたりとか、で、そのまま水晶が浮かんだりとかっていうのをやった後に、ハロウィンのかぼちゃが書かれた本を使って、最後のマジックをするっていう流れがあって、で、それがこのハロウィンの時期にいつもやってるショーで、そう。っていうのを作ったのが6年くらい前に、作り始めたっていうお話で。で、だんだん撮ったり、つけたりを繰り返してって、前はね、間にすごいいろんなマジックが入ってたんだけど、それをやめたりとか、あと、オープニングでやる曲が、実はあと1分くらい長かったりとか、そう、いろいろあって、いろいろ削ったり付け足したりして、今の形になってて。そう。で、作って、結局、固まりつつあったのが2019年だったんだけど、でも、2020年だったらあまりできなくて。で、2021年はちょこちょこショーをさせてもらう機会があったから、それで、なんか、固めていったっていうか、いっぱい構成を練って、これでいこうってリハーサルして、本番で出すみたいなことを結構ちゃんとしっかりとやってた時期があって、その時期に書いてた、日記とかを見ると、なんかね、やっぱ、ここがこうだった、あれがああだったって話をしてるわけよ。で、イベントで4日連続くらいで出るショー、イベントがあって、で、4日毎日1公演ずつ、だから4ステージやるみたいな感じの日に、こう、毎日ショーができて嬉しかったって書いてて、試行錯誤しながらショーを毎日作っていくのがすごい面白かったのよ。で、これが、こう、毎日エンタメがある場所で、毎日自分がショーができてよかったって思ってて、その時の自分が。で、それを踏まえて今を見てみると、今僕結果的に毎日エンタメをしてんのよ。 自分のショーをもうわけわかんないくらいやってんだよ。
うん、
もう去年で600回だったから今年はいくつなんだろうね、ちょっともう数えるのもやめちゃったくらいで。だってこの前先週の日曜日にさ、1現場目昼にやって、2現場目夜にやってって言って、合計1日で4ステやったんだよ。
うん、
そうってやるとさ、やっぱさすごい数になっていくわけよ。
うん、
そうそう、だから多分今年は年間で1000いかないくらいは やることなんじゃないかな。
はあ、
うん、っていう感じで。
ああ、
だから最近はさ、もうショーの内容が定まってきたからさ、あんまりなんて言うんだろう、あの律儀にリハーサルして次の日本番に臨むみたいなことはなくて、
うん、
もう先週もやったことを今週もやってるっていう感じなんだけど、
うん、
それでもやっぱりお客さんの層が違ったりとか、昼だったり夜だったりでなんとなく雰囲気が変わってくるから、
うん、
やっぱ今日はこれじゃなかったかもしんないって思って次はこれ持ってこようとかやったりするのよ。
ああ、
でそれやってやっぱうまい感じにはまるとやっぱ嬉しくて、
ああ、
そう、だからなんかね、なんか過去の自分が思ってたことをなんか今も続けたりとか、なんかちゃんとなんかこうしたいなっていうものできてる自分がいると、ちょっと過去の自分に誇れるよね。ちゃんとやってるぞって思えるねっていうお話。
はあ、
うん、
なるほどね。
そうだからなんか知らず知らずのうちにさ、やっぱ自分の考えって変わってきちゃうからさ。
ああ、
もうだからこう毎日さショーをすることがさ、ありがたいことに当たり前になっちゃったからさ、
うん、
もうそう望まなくなってくるわけよ。
うん、
だからなんか今僕たちってさ、基本的にはさ普通に歩けるわけじゃん。
うん、
だけどさ、きっと捕まり立ちしてた時期ってさ、大人みたいに歩きたいなって思ってたはずじゃん。
多分わかんない。
うん、だけどさ、もうできるからさ、そうなりたいなとも思わないわけよ。
あ、
だから忘れちゃってるけど、でもなんか記録に残しておくと、自分こういうことを思ってて、で今こういうことをちゃんとやってんじゃんってこう改めてなんか実感できるから、
うん、
やっぱ書いて残しておくっていうのと、たまに見返してあげるって大事だなって思った。
はあ、
うん、だからこんだけさいろいろやってる風に見えるかもしんないけどさ、やっぱり僕なりたいものにまだ慣れてないんだよ。
ああ、
こうしたいなああしたいなっていうものがまだいっぱいあってさ。
ああ、
でもさ、それもさ今のうちにさこうやってさ言っておいたりとかさ書き残したりとかしておかないとさ、なんかいつの間にか忘れてちゃう、忘れて叶えてちゃったりとか、なんか忘れて違う方向に行ったりしちゃうのかなって思うと、なんかね、行った方がいいよなって思うよね。そう思いませんか？
あのね、まあ、ちっちゃい頃のそのまあなりたい自分みたいな、夢みたいな、
うん、
覚えてんのよ、なんて書いたか。あるじゃん、なんか二十歳になった時の自分に届く手紙みたいなさ、書くみたいなイベントとかさ、学校で。
はいはいはいはい、あるね。
書いた内容全部覚えてんのよ、ずっと。だからね、逆にだからその別にもう見返すとかしなくても勝手にもう覚えてるから、だから全然その当時自分が思ってたこれになりたい、 これになりたいというか、まあこういうことをしていたいみたいなやつ全然できてねえって思いながら過ごすっていう。やっとだから最近になってすごい近づいてるというか、やっと一歩踏み出せたねみたいな、そんな状況。いや、残ってるからこそなんか余計にね嫌になってくる。ふと見返した時にさ、あ、こうだったんだってなれる方がちょっとね羨ましい。
でもその話で言うと、
うん、
僕は完全にそういう大人になった自分へみたいな感じの手紙は全部の内容を忘れてたのよ。
それがすごい羨ましい。
でいざ見てみたら、
うん、
何年何月 何時何分、今僕は明後日に向けてマジックショーの準備をしてます、それに追われていて音楽と合わせるのが大変ですって言って、きっとこれを読んでる数年後の自分も同じことをしてると思うけど、いかがですかって書いてあったのよ、
うん、
で今見てみて同じことしてんのよ、
うん、
だからなんか書いたものって本当になるのかもって思った。
ああ、
うん、別にそのこういう仕事をしてますかとかじゃなくて、こうやって頑張ってますよねっていうことを言われたわけよ、過去の自分から。
ああ、
でもそれってさ、なんていうの、自分の意思じゃん、
うん、
例えばなりたいものになってなくてもさ、そのなりたいものになろうとしてるっていうのはさ、自分の意思なわけじゃん、
うん、
だからなんかそういうところが大事だなって思うよね。
まあそうね
って思った。
ああ、あ、でもやっぱあれだね、こう手紙来た瞬間にさ、あ、これなんだろうっていう気持ちで開けたかった
うん、でもそれで言うと本当に自分は別に昨日のこともそんくらいだから。
あ、そう、
うん、
案外なんか過去の自分がなりたかったものみたいな、そういうものがさ、しっかり残ってるとさ、
うん、
なかなかにきついよね、いろいろと。
でもいいじゃん、忘れなくて済むから。
まあそのポジティブさでいけりゃいいんだけど、
うん、
ネガも持ってくるから、
あ、
余計にそれがね、こう後ろ髪引っ張られる感じでさ、っていうのもあるし、まあメリットデメリット、
うん、でもそれはね、もう共存させるしかないからね。
何？
だからあのネガティブになる時もいいなって思うしかないよね、うん、僕だってネガティブになった時のに聞く用の再生リスト持ってるもん
すごいな。
なんかね、感情を殺したくないの。
あ、
なんか無理やりさ、なんか笑おうとする人いるじゃん。
うん、
でも違くないって思うのよ。その自分が今思ってる感情を受け入れてあげた方がいいんじゃないのって思うんだよね。
まあそれが一番よね、できれば。
基本的にさ、その嬉しいとか楽しいとかさ、良かったなって思うことの方が多いわけよ。
うん、
だからそれ以外の感情って使わないの。そう、僕怒ったりとかしないからさ。
あ、そう。
でもさ、何か演技をする上でさ、なんか怒んなきゃいけない時にさ、うん、なんかその感情がさ出てこないとさ、演じられないじゃん。
そうね。
だからなんか、そう、なんか別の感情が出てきた時はその感情を通してあげようって思ってんだよね。
へえ。
うん、そう、だから悲しいことがあったら 100% で悲しむし、嫌なことがあったら 100% で嫌がってるし、
うん、
うん、満足したらもう満足したって言えるし、なんか最近は、ね、そういうようにしてる。
なんかすごい正直だね
そう、
てかそれでなんか生きれるのいいよね。
というと？
まあそういうので生きれない人もいるからさ。
うん、
だからまあいいんじゃないでしょうか。
そう、だから結局いろんな場所でいろんなこと、ま、あのやってみて、でこれはここでやったらいい、でもこれは違うっていうのをいっぱいやって、いろんな意見を、意見というかいろんな経験とか、その場で起こったことを観測してこれだっていうものを今作ってるから、
うん、
だからなんかいっぱいやってみるって楽しいよねっていうとこかもしれない。
まあそれで人間成長していきますしね。
じゃあいっぱいやりましょう。
はい、それが成長ってやつです。はい、
ということで、
はい、
ね、今日はね、久々のやっぱ本当に話題もなくお話しする取り留めのない回を作ってしまいましたがたまにはね、こうやってお話しするだけの回とかもあっていいんじゃないかなと思うんで。
ズブリだよこういう回
ね。意外と最近ちゃんとやってたからね、久々に。やっぱあの刺激が、外からの刺激がなくなったら、やっぱ内面をね見てみるっていうのもいいんじゃないでしょうか
はい、
では 今週もワンスーラジオお聞きいただきありがとうございました。また来週。
バイバイ。